かがお過ごしですか？西村かな子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は松本レディース IVF クリニック理事長松本レオナ先生にお話を伺います。本日のテーマは、これでわかるエラ検査パート2です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
松本レディース IVF クリニック理事長松本レオナ先生のご登場です。今週もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、前回 のエンディングではクリニックの歴史についてもお話を伺えたんですけれども、改めてクリニックとそれからご自身の自己紹介両方お願いいたします。
はい、ありがとうございます。松本レディース IVF クリニックは、東京の池袋にある不妊治療専門のクリニックです。はい、1999年にオープンして今年で26年になります。多くの患者さんがですね、お母さんになられていたなと思います。現在ですね、常勤医師は8名で、でスタッフは全員で100人ぐらいですね。都内でもかなり規模としては大きいんじゃないかなというふうに思います。で、夜はですね、ある程度遅くまでやっておりますし、日曜日祝日もですね、診療の時間を設けて働く女性をですね、応援するということをですね、非常に大切にしてやっております。
心強いお言葉でありがとうございます。
で、先生の施設は都内でも数少ない実施後の認定施設だと思いますが、東京都内では認定施設は何施設あるんでしょうか？
はい、実施後はですね、品質を監査するですね、そういった組織ですね。で、承認を取っているクリニックというのがですね、都内には5院ですね。全国で約30施設、かなり少ないんですけれども、当院はそのうちの一つでございます。
さて、前回はエラ検査についてパート1と題してお届けし、今日はパート2と題してお届けしてまいりますが、まずはエラ検査、誰でも受けることができますかという、初歩的な質問なんですけれども、こちらからぜひお答えください。
はい、ありがとうございます。現在ですね、不妊治療は保険で受けられている方と、あとは自費で受けられている方いらっしゃると思います。
はい、
で、自費で受ける場合は当然、これは自費診療ですので、どのタイミングでも受けることができます。はい、一方で保険をやってらっしゃる方ですね、保険で治療を行ってらっしゃる方が受ける場合には、保険でエラ検査を受けるということは現状はできなくて、先進医療という座組でですね、エラ検査を受けることができます。そうするとですね、保険のルールがありまして、2回保険で移植して残念ながら着床に至らなかった、妊娠に至らなかった場合には、3回目の移植を行う前にですね、先進医療という形でですね、エラ検査を行うことができます。
はい、先生、この質問結構多いというふうにお聞きするんですけれども、検査の費用というのはどれぐらいになりますでしょうか？
はい、検査の費用は施設によっても幅があります。だいたい10万円から15万円のところが多いようです。
はい、先生、それからですね、保険やそれから助成金の活用方法についてお聞きしたいんですが。
はい、先ほど申し上げたようにですね、エラ検査は保険では行えないんですけれども、保険診療の最中に期間中にですね、先進医療として受けることができます。
はい、
先進医療はですね、自費診療になるんですけれども、それに対してですね、助成金を行っている自治体、例えば東京都なんですけれども、自治体があります。あとはですね、もし民間の保険に加入している場合はですね、もし先進特約ですね、そういったものをつけられていらっしゃる方は、もしかしたら助成金が出るかもしれないです。
皆さん、それはご自身でご確認しながらっていうところが大切ですね。
おっしゃる通りですね。
先生、助成金の情報っていうのは患者さん大体知ってるんでしょうか？
そうですね、おっしゃる通りといいますか、まあ、あの移植の前には採卵を行っていますから、はい、まあ、採卵のタイムラプスもですね、先進医療の座組になってきますから、うん、まあ、その段階でですね、当院ではご説明させていただいていますし、ご存知の方は比較的多いですね、当院の場合は。
なるほどですね。これ市町村によっては先生、先進医療にかかった総額の7割上限なしで、助成されるっていうところもあるみたいですので、ぜひ患者さんもやはりお調べになられた方がよろしいかと思いますね。
そうです。
はい。はい。で、先生、検査後ですね、どれくらいで移植が可能なんでしょうか？
はい。検査結果をもとに、まあ、次の生理の周期から、まあ、開始していくと、移植の周期を開始していくわけなんですけれども、その返ってきた結果によってですね、はい、移植のタイミングを必要に応じて、まあ、ずらしていくわけなんですけれども、まあ、そうですね、検査が終わって、結果が来るのにどうしても2、3週間かかりますから、2、3週後に結果を確認して、さらにその次の生理から始めていくっていうのが、まあ、一般的かなというふうには思います。
そして先生、着床の窓の検査なんですが、エラ検査以外にもありますよね。どのような違いがあるか教えてください。
そうですね。調べている遺伝子の数が違うっていうのが一つ挙げられるかなというふうに思います。
はい。
まあ、エラ検査はですね、248の遺伝子の発現量を調べています。
はい。
まあ、ですのでですね、先ほどズレの話がありましたけれども、はい。まあ、補正をするっていう、その補正の具合が12時間単位っていうんですかね。はい。まあ、そういったレベルでですね、補正していくことが可能です。
うん、
一方ですね、他の同じようなコンセプトの検査あるわけなんですけれども、はい、うん、そちらの検査はですね、48の遺伝子っていうのをまあ見ていて、
うん、
遺伝子の数が実際のところ少し数が少ないので、うん、24時間単位ごとに検査をしていく、検査というか補正の結果が出てくるというようなことになっているようです。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
松本レディース IVF クリニック理事長の松本レオナ先生にお話を伺います。
先生のご施設ではどのような方にエラ検査をお勧めされていますでしょうか？
はい、当院では2回肺移植をして、まあ、残念ながら妊娠に至らなかった方は基本的にはですね、全員にエラ検査をお勧めしています。で、反復不成功の場合、患者さんとしてはですね、まあ大変ストレスですし、まあ悲しい気持ちもあると思いますし、まあそれからですね、まあやはり不安感っていうのはですね、非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ患者さんとお話ししているとき、やはりですね、やれることはしっかりやっていきたいというふうにおっしゃられる方っていうのが多いです。ですので、まあ、当院は東京にあるということも関係しているかもしれませんが、まあやられたいというふうに希望される患者さんっていうのは非常に多いですね。
先生、今反復不成功の方にですね、お勧めしていると話を聞かせていただきましたけれども、反復不成功の方以外でも検査をされた方がいいという方はいらっしゃるんでしょうか？
ですね、反復不成功でなければ保険と組み合わせてエラ検査を行っていくっていうことは、まあ、できなくなってしまいますので、基本的には2回移植をして、まあ、ダメだった場合ということでよろしいんじゃないかなと思うんですけれども、一方でですね、40歳以上の方は移植の回数は、まあ、3回しかありませんので、なかなかその辺の考え方っていうのはですね、まあ、難しいんだけれども、やはりですね、まあ、保険と自費ですと、保険使えるうちはですね、保険を使われた方がいいと思いますので、保険に則ってですね、2回移植して、まあ、残念ながら結果に至らなかった場合で、基本的にいいんじゃないかなというふうに思います。要するに自費で、あらかじめやるっていうふうなことはですね、はい、まあ、そこまではちょっとお勧めはしていないですね。
続けてなんですけれども、先生、エラ検査を受けた患者様から まあ、感想やコメントなどのエピソードがあったらぜひ教えていただきたいんですけれども何かございますか？
まあ、そうですね、はい、まあ、エラ検査単体での、まあ、コメントっていうところだと、まあ、なかなか難しいんですけれども、2回移植して残念ながら結果が出なくて、はい、エラ検査を行って3回目の移植でですね妊娠される方っていうのはですね、まあ、一定数かなりの数いらっしゃる、
はい、
まあ、当院ではですね1回の移植あたりの妊娠率は 40% は超えてきますので、
はい、
まあ、そういった意味でもですね3回目で、まあ、いい意味で終わるっていう方は多いんですけれども、うん、まあ、やっぱりですね2回受けて結果が出なくて3回目ってなるとですねやっぱりエラが良かったのかなとですね、うん、まあ、そういった、まあ、ご感想をですね持たれる方っていうのは多くいらっしゃいますね、
はい、ありがとうございます。あとパートナーの方ご主人、まあ、一緒にいらっしゃる患者様も多いと思うんですけれども検査に関してこうどのように男性の皆様には先生ご質問や、相談などありますか？
そうですね、当院はですね基本的には2人で来やすいような、環境づくりっていうところをですね、まあ、気にしていて、
はい、
まあ、うちのその空間の話になりますけれども、はい、まあ、男性がいてもですね過ごしやすいようにあまりその空間がですねガーリーな感じにいわゆるその婦人科っぽさっていうのはですねあまりこう出さないように、まあ、しているので、
はい、
基本的には来ていただきたいんですけれども、うん、エラ検査の説明をするときに例えばちょっとお仕事の関係とかでですね、まあ、いらっしゃらなかったとしても、
はい、
基本的に一緒に来る一緒に来ていただくっていうようなですねそういう風土が、うん、家族の中にあるようであれば、話としてですね奥さんの方から旦那さんに説明してもですね、まあ、知識としてキャッチアップされてますので、
うん、
まあ、比較的スムーズに進んでですね、まあ、理解がちょっと間に合わないっていうようなことはねまあ、結構少ない印象ですね。今のところそういった説明で困ってないっていうんですかね、
うん、でもねやっぱりお二人が仲良くそして前向きに向き合いながらっていうところが一番大切なんじゃないかなっていうふうに私自身も思うんですけれどもそういったところをやっぱり受け入れてくださる先生方がいらっしゃると本当に心強いなというふうに改めて感じました。私も今こちらのクリニックお邪魔させていただいて一緒にタカさんとクリニックの中見させていただいたんですけどまさにガーリーじゃないっていうのはすごく分かりやすいというか、
うん、
すごく誰でも入りやすいというかいい意味で、
うん、こう
男性女性みたいな感じではない雰囲気作りもやっぱり心がけてクリニックのデザインもされたってことなんですね。
おっしゃる通りですね、
先生エラ以外にもですね先進医療がありますがよくご利用されているものというのは他に何かございますでしょうか？
そうですね例えばタイムラプスですね、まあ、これは採卵の時にですね使う機械ですけれども、採卵ですね、まあ、これは多分聞いてらっしゃる方もイメージ湧くかなと思うんですけれども卵を取ってきてそしてですね受精を行ってそしてその後ですね、まあ、タイムラプスという機械に入れるわけですね。でタイムラプスというのはですねしっかりと、まあ、24時間ずっとですね卵の状況を観察し続けるというようなものになりますけれども、まあ、そのタイムラプスをですね使った方がですね有効胚盤法率つまりですねしっかりとした胚盤法っていう、まあ、受精卵の最終形態ですねつまり移植する段階の状態なんですけれども胚盤法に到達する率そしてですね妊娠率生産率全部ですね生産率っていうのは赤ちゃんを実際に、まあ、産む率ですね全てにおいてですねタイムラプスを使う群と使わない群で使った方がですね明らかに優位さを持ってですね、まあ、良かったんですね、うん、ですので、まあ、これをですね先進医療で行いますので当院で体外受精を行う場合には基本的にはですね 100% です前例ですねタイムラプスの方を行わせていただいています。
はい先生今お話に出たタイムラプスについてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか？
はい、タイムラプスができる前は、まあ、卵の状態がどうなってるか分からなかったので、その培養器をですね、まあ、いちいち開けて、培養士がですね、顕微鏡でですね、その卵の状態を観察していくっていうことが大切だったわけなんですけど、まあ、そうするとですね、我々が今生活している環境と、卵にとっていい環境っていうのはですね、全然違うんですね。で、強制的にですね、まあ、我々の環境に卵を引き戻しちゃうというかですね、出すっていうのはですね、まあ、例えるとしたらですね、まあ、宇宙空間にですね、急に連れ出されるようなのに近いっていうふうにですね、まあ、偉い先生がかつて表現されたことがあるんですけれども、まあ、そういったことでですね、卵にとってすごくダメージを与えてしまうと。タイムラプスであればですね、その胚一つに対して、まあ、当院で使っているのは、ビトロライフ社のですね、 エンブリオスコープというものを使っているんですけれども、卵一つに対してそのカメラ一つですねついている、まあ、かなり贅沢な仕様だと思うんですけれども、それがですね24時間卵を追いかけてですね撮影して、そしてですね培養士が外の環境に連れ出さなくても、まあ、大丈夫なようにですね、監視し続けてくれているというようなところでですね、まあ、その卵に対してあのダメージが少ないですね、かなり理想的な環境で卵をまあ育てていくことができるというのはですね、まあ、大きなメリットですね。最近はですね、その卵の、その、ずっとこう観察してるわけなんですけれども、そういったその形ですね、形がどんどんこう変化していくわけですね。そういった形態学ですね、モーフォロジーって言いますけれども、まあそんな中でですね、まあ卵が例えば複数個凍ったとして、まあどれから順番に移植していくのか。できるだけですね、早い段階で患者さんもですね、妊娠した方が、金銭的にもですね、あと精神的にもいいだろうということですね、まあ、様々な研究がなされていく中でですね、最近はですね AI を使ったですね、そういった研究っていうのもなされていますね、まあ、これからやはりですね AI かなりいろんな分野でですね行われていますけれども、まあ、僕らの分野でもですね、そういったものが活用されて、もしかしたらですねこういったことがですね当たり前になってくる時代っていうのがもしかしたら来るかもしれないですね。
さあ、松本先生、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、最後にですねこの番組を聞いていただいているリスナーの皆様、それから患者の皆様にですね、はい、メッセージをお願いします。
はい、ありがとうございます。今日はお忙しい中ですね、お時間を取って聞いていただいて本当にありがとうございます。当院はですね約延べですね、はい、月に4000人患者さんがいらっしゃいます。で皆さんですね、当院は不妊治療専門のクリニックですので、はい、まあ、みんなですね、まあ、赤ちゃんを授かるということをですね目標としていらっしゃるわけですね、まあ、やはりですねお仕事もしながらですし、現代っていうのはですねストレス社会と言われてるわけですね、ただでさえストレスが多い中でですね自分が、まあ、ママになれるのかなとかですね、まあ、将来の不安っていうのはすごく大きい。でただですね人生の悩みっていろいろあると思うんですけれども、例えば病気の悩みだったりお金の悩み、仕事の悩みっていうのはですね、これはまあもしかしたら一生ものかもしれないんですけども、まあ、この妊娠絡みですね、これはですねもしかしたらですね完全にゼロにできるかもしれないと。で、まあ、多くの患者さんに、私自身はですね、まあ、理事長なんですけれども、かなりですね、しっかりと診療の方に出るタイプというんですかね、まあ、出させていただいてるんですけども、まあ、多くの方とお話しさせていただく中でですね、はい、やはりですね、まあ、短期決戦、もう早めに終わらせて、終わらせるっていうんですかね、まあ、それがですね、やっぱり患者さんにとって、まあ、一番いいだろうと。まあ、いつもですね患者さんにはね短期決戦というふうにねお話しさせていただいて、なかなかですね体外受精に踏み切れない方もいらっしゃるかもしれないですし、もちろん何がですねその人の人生にとっていいのかっていうのはですね非常に難しい問題ですけれども、いろいろ考えながらですねまた一歩一歩ですね、まあ、ご無理のないようにですね頑張ってやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございます。
お話を伺ってまいりましたのは松本レディース IVF クリニック理事長の松本レオナ先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お時間となりました。今日は松本レディース IVF クリニック理事長松本レオナ先生にお話を伺いました。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。